日本のあるいは京都のアイリッシュパブの情景を説明をするとどんな例えばすごい大きいとか、いやそうじゃなくて椅子が20ぐらいの割と喫茶店風だよとか、
うんうんうん、そうですね、僕が初めてアイリッシュパブデビューしたのが、うん、四条の烏丸を上がって烏丸錦小路を東に行ったところにあるフィールドっていうパブなんですけど、うん、
はい、
そこはもともとまあカフェだったこともあって、
うん、
こうとても広いわけではないんですね、うん、すごく細長い作りになっていて、
うん、
でおそらくセッションスペースというのが大体決まってるんですけど、うん、そこに座れるのはまあ10人とか15人とかですね、
うんうん
うん、ですからまあお客さんが聞きに来た場合でもミュージシャンとの距離っていうのは本当に近いですね。
アイリッシュパブっていうのはお酒を出す？
そうですね、主にギネスとか、
うん、
キルケニーとか、
うん、
いくつかアイリッシュビアがあるんですけど、うん、それを出すところ、フードメニューにしても、まあ、チキン&チップスとかフィッシュ&チップスだったり、
うんうん、
値段はアイルランドの2倍から3倍するんですけど、
うん、まあ、日本の普通の、
そうですね、飲みやりもちょっと高いと、
高い
です、はい、うん、今ギネスがいっぱい、フィールドだと960ぐらいですかね、ワンパイント、
結構しますね。
そうですね、で、うん、他の店ではワンパイント1000円のところもありますし、
うん、パイントって言うんだよ、
はい、フィールドはまあやっぱりもともとカフェっていうこともあってカレーが美味しいんですけど、
カレーそっか、うん、
はい、
うん、
そぼろカレーとあと最近開発されたギネスカレーというのがすごく美味しくて、まあ、カレー屋としてもまあやっていけるんじゃないかってぐらい美味しいですね、
うん、そういう香りがして、
はい、
で今だったら何でも一人聞きっていうか一人で音楽を楽しむし、
うん、
自分で聞いて楽しむので、はいはいはい、そんなわざわざ流行ったからといってパブに行かないし、まあ、好きなアーティストのライブは行くかもしれないけど、
うん、
そのアイリッシュミュージックの場合は聴き方とかが違うかな。
そうですね、おそらく CD で聴く場合も多いと思うんですけど、アイランド音楽の一番、まあ、いいのはほとんどミュージックチャージが取らないところが多いので、
うーん、
つまりパブの営業時間とかでライブをするとなった時に、うん、大体まあ投げ銭の本当に有名なミュージシャン以外は投げ銭でやる場合は多いですね。
投げ銭って何ですか？
つまりコインですよね。その音楽が好きだったり、いいなと思ったらまあワンコインをであったり、まあ、お札であったりをカゴに入れてもらって、
あ、じゃあカゴが置いてある
の、ね、ですので、まあ基本ミュージックチャージを取らないっていうのはお客さんは入れますよね、やっぱり、
うん、
最初からもうチャージが決まってたらちょっと好きじゃなかったら嫌だなと思うんですけど、でやっぱそういう場所として何ていうかな、完全に音楽だけの空間でもないし、かといって飲み屋だけの空間でもないし、その2つを両方何と言いますか、合わせ持ちながら、
なんかストリートミュージックとパブがくっついたみたいな気がする。
うん、そうですね、やっぱりライブハウスって形式だと、まあ、必ずまあ、投げ銭のフリーの日もあるんですけど、やっぱりお金を取って、
うん、
でミュージシャンがお客を集めてっていうことだと思うんですけど、うん、アイリッシュパブの場合だと、まあ、そこに来た人が全然知らなくても音楽と出会えるっていう、
うん、
それは大きいんじゃないでしょうかね。
そう、大きいですね、うん、それは
音楽の形としてやはり他の音楽と違うところはそこだと思いますね、
うん、なんか音楽の本質とは違うんだけど、そういうパブに入る時のマナーとか暗黙のルールとか、その投げ銭の仕方とか、うん、それはどんな、
いや基本的には、うん、ないと思います、
うん、
ルールというか、そうですね、それもセッションの場合ですけど、
うん、
例えばミュージシャンたちがアイリッシュパブで音楽をやっていて、うん、で、まあ、何かを弾いてると、でそこに自分も参加したいけど自分はジャンベしか持ってないと、
うん、
って言った時にこう参加できるかって言ったら、うん、まあ、できる場合もあるし、まあ、大体はできない場合も多いということだと思うんですけど、
うん
うん、面白いのがやっぱりそういった時に パブごとミュージシャンごとの独自性が現れてきて、あるパブだととてもストイックに弾く、それこそ伴奏楽器をあんまり入れないでメロディー楽器だけで弾くというところもありますし、割とギターの人たちが主導するセッションもあるし、でもっとごちゃ混ぜになって電気楽器も入れたところもあるし、そういったなんでしょう、ジャンベであったり、他の民族楽器ニッケルハルパで参加したりとか、そういったまあ楽器を限らないセッションというのもありますね。珍しいんですけど、フィールドという場所に限って言うなら一時期そういう開かれ方はしていましたね。
じゃあいろんなその時でコラボができたり、
はい、でそのコラボできることはある種のアイルランド音楽の売りとしてもやっぱりアピールされてたことだと思いますね。でとても有名な、ボシーバンドっていう70年代に出たバンドの、ブズーキ奏者で、ドーナル・ラニーという人がいるんですけど、で彼なんかはいろんなミュージシャン、いろんなそれこそアメリカのカントリーとかブルグラスとかオールドタイムとか、まあ、ブルガリアとか東欧の音楽とかそういったいろんないわゆるワールドミュージックの方々と一緒にセッションして、でいろんな国をツアーするということをやってますから、そしてそれを DVD にしたりとか、そういった、そうですね、あとは同じくボシーバンドと同じ時期にすごく有名になって今アイルランドの国民的バンドって言われてるチーフタンズっていうバンドがあるんですけど、彼らなんかも中国に行って中国の笛の人たちと一緒に、中国の笛とイーリアンパイプっていうアイルランドのバグパイプを合わせたりとか、そういうコラボですかね、そういった開かれ方は一つの音楽の売りだったと思いますね。
京都って今この何年間海外から来る人がとっても増えてると思うんですけど、そういうパブとかはいかがですか？
そうですね、やっぱり多いですね。で特に祇園の、川端にあるゲールってパブなんかは、本当に旅行者がほとんどで、京都では珍しいんですけど、そこのお客さんは半分以上がまあ外国人の方で、パブごとにすごく客層も変わってくるんですけど、さっき言った市場烏丸のフィールドなんかはほとんどまあ日本人なんですけれど、ゲールとかそれから、木屋町三条上がったところにあるマクラクランズか、ってところなんかはほとんど外国人のお客さんが多いですね。僕が音楽を始めた頃は、あるメールマガジンがあって、それはアイルランド音楽、全国のアイルランド音楽のライブ情報が全部見れるっていうものがあって、クランコラっていうものだったんですけど、今はちょっと管理人の方が体調悪くなってしまって、止まってるんですけど、その情報を見て僕は毎週ここでということで、パブに通ってライブを聞いてましたね。
そういう形でもういくつもあったら選んで、選んででも気楽に、
そうですね、
行ってそれでだんだん自分も演奏するようになるしっていう、
でその時は大体チャージはなかったので、僕はもうとてもなんというか、まあ、安上がりにといったら言い方は悪いんですけど、
じゃあそんななんかアイリッシュミュージックを教えてくれるところって多いわけではないだろうから、そうやってライブハウスっていうかパブで自分がお客さんとして来ながら自分で学ぶっていうパターンが多いのかな。
そうですね、大体これ他の音楽でも同じかもしれませんけど、そこにいてとても上手い人がいたら、教えてくださいと言って、行ったら大体個人で教えてもらったりとか、その場で曲を教えてくれたりとかすることも何回かありましたね。
あと大学のサークルを通してどんどん演奏する人も増えていったりとか。
そうですね、僕はサークルには属さなかったので、その経路は辿ってないんですけど、今始める人の、半分ぐらいはやっぱり大学のサークルに入ってっていうのが多いですね。
じゃあパンションさんの場合は自分で学んでライブでするようになるのはどんなきっかけだったりするんですか？
そうですね、僕自身は自分で始めようと思ったのが、先ほど言ったバタードックスっていうバンドが解散してしまって、で ライブの見に行く数が少なくなってしまったんで、うん、まあ、暇になったので自分もやってみようかと思って、でたまたまあのフィールドっていうアイリッシュパブ の、うん、あのセッションでお会いした金子鉄心さんという方がいるんですけど、うん、彼がまあ笛の教室を持ってまして、
うんうんうん、
でしかも1回1000円というお得なグループレッスンだったので、
うんうん、でも なんで若い人がそんななんかこうアイリッシュパブに行ったりアイリッシュミュージックに惹かれたり、
うんうん、
自分で演奏しようと思うのか、そのなんか魅力というか動きっていうのはどこから来てるのかな、は
あ、難しいですね、うん、そのアイルランドっていうものが持つ意味自体もすごく変わってきてるんですけど、
うん、
その総体としてやっぱり生き方というかライフスタイルにも関わってる問題だと思いますね、うん、それは一方でその音楽に関して言えば、まあ、仕事は毎日ちゃんと行くんだけど、うん、その後、まあ、ちゃんと楽しむ場所も持っている、
うん、
で聞くにしても弾くにしても、自分で楽しんでいる場所があるということと、
うん、
そしてやっぱアイルランドっていう国が持っているイメージというのは何がしかのやっぱりスローライフと関わっているのかなと。
うん、じゃあなんだろう、例えばあの京都あの100万円とかで手作り地とかあったりして、それがどんどん大きくなっていったり、なんていうかな、手触り感のあるものとか手作りっていうのが、はいはいはい、あの一方ではすごくあの流行ってるっていうよりも、まあ、好きな人が多かったり、その中で例えば手作り市でも単にあの何かを目的に買いに行くんじゃなくって、行って作ってる人とも話すし、お客さんともいつの間にか話してて、
うんうんうん、
その雰囲気が好きなんで、あ今日はパンしか買わなかったけど、でも楽しかったわみたいな、
うん
う
ん、
そういうのって多分日本の中でもこの15年ぐらい随分変わってたり増えてたりするような気がするんですけど。
そうですね、うん、あの例えばあの手作り市と同じような形、あのベジフェスというのが、
うん、
あの岡崎公園で毎年ありますけど、
うん、
ベジフェスに出てるバンドの中でアイルランド音楽っていうのもよくありましたし、ある種のそういう人たちが好きな音楽っていうのと被るんじゃないですかね、うん、
ベジフェスって何ですか。
ベジフェス、あのベジタリアンのフェスです
ね。ベジタリアンのフェスなんだ、
なんですけど、うん、あのまあ、特にそのベジ料理もあるんだけど、そうじゃないものも売ってまして、でもまあ手作り的な、
うんうんうん、
手作り地的な感じですね。
あ、
規模も大きくなってきてますし、
うん、し若い人の働き方
とか生き方とか楽しみ方ですかね、うん、やっぱり。でやっぱりそういった、あの先麦子さんおっしゃられたその場所に行くっていうことの感じ、
うんうん、
その場所を感じるっていう感覚っていうのは、まあ、京都っていう街の特殊なところかもしれないんですけど、うん、やっぱりすごくローカルな場所っていうのがみんな持っていて、うん、でそのうちの一つとしてやっぱりアイリッシュパブっていうのも入れることができる、うん、あのベジフェスに行くような人たちが、あの、まあ、その帰りにでもちょっと音楽を聴いていこうかといっても、
うん、
あの寄れるようなところでもあるんじゃないでしょうかね、
うん、なんかお話聞くまではアイリッシュパブって割と濃い場所って変だけど、なんか入りにくい場所なのかなと思ったんですけど、お話聞いていると逆ですごくオープンでフラッと寄って一人で座ってても全然構わないし、
はいはいはい、
でも一人が行ったはずやのになんか帰りは3人ぐらいで喋ってたとか、
あり得ると思いますね、
うん、そういうことが可能なんだなっていう、うん、だからなんか窓が閉まってても窓が開いてる感じ、そういうところになんか、若い人とは限らないと思うんですけど、いろんな年齢層の人が居場所的なとこになってたりするのかもしれないですね。なんかあの先週あの話してくださった立石さんっていう方もテーマが DIY なんで、でそういうこのジェネレーションとしてもその時 の、あのスタッフ の、 あの龍太さんのコメントが、アメリカでもこうその ジェネレーションとして1990年代、80年代終わりから90年代生まれの人たちのライフスタイル変わってきてて、あの郊外じゃなくて都市回帰で、はい、あのそれでなんかそういう消費とかっていうのとはまた違うライフスタイルを、うん、選んだり、大きい邸宅じゃなくて、まあ、心地よいほどの空間を求めたりとか、うん、そういうのでいろいろ変わってきてる、そういう流れみたいなのがあるねっていう話をしてたので、うん、多分その音楽が流行るのも音楽としてだけではないところがあるのかなって、
うん、
思いますね。
やっぱり DIY の話聞いてもおそらく同じ文化圏といいますか、
うん、
ジェネレーションとしてもおそらく同じところに入るんだろうなというふうに思いますね、
うん、きっとパブでつながった人がまた違う趣味とかそういうライフスタイルのことで、うん、あの話があったりとかするのかなと思います。またそのなんか今度ライフスタイルの方からもいろいろ話をあの住み方そういう話も番匠さんにいつか聞いてみたいと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。